尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。この番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けしています。今回のゲストは B リーグのチェアマンの島田慎二さんなんですが、実はむちゃくちゃすごい人で、千葉ジェッツっていうところをこうどん底のところから優勝するすごいチームにして、そこから分断されてた B リーグをこう一個になって今盛り上がる、もう本当中心地にいた人なんですよね。でもう今の B リーグの盛り上がりってむちゃくちゃすごいんですよ。やっぱファンの熱量が高い、なんかね、もうでいろんな企業さんたちも自分たちで B リーグチーム持ちたいみたいなところも増えてて、いやーボイシーもいつかね持ちたいなってね、実はねめちゃくちゃ思います。でその中ですね、僕自体はバスケットボールと尾形って何の関係もないやろと思ってる方いっぱいいるかもしれないんですけど、一瞬バスケ部だったんですよ。で僕中高男子校のね進学校だったんで、中学の時にサッカー部に入ってたんですけど、大体夏ぐらいに引退するわけですよね、試合終わって秋かな。でそうすると中学メンバーは高校の部活に入れるんですよね。だったんで、それ高校でのバスケ部に中3のタイミングで最後に入ったっていうのが実はあったんですけど、結局ね高校入ってからはやらなかったんですよね。でもバスケはめっちゃかっこよくないですか。で僕が、当時もう一個ハマった理由が、 NBA でこう マイケル・ジョーダンの全盛期なんですよね。で3連覇を2回するんですけど、その後半の3年っていうのが僕の中学時代にドンピシャに刺さるんですよね。でもう NBA がかっこよくてかっこよくて仕方なくてですね、海外アメリカ行った時にフォローしててね、 NBA はどうしても見たいと思って行きました。そしたらめっちゃチケット高くて、めちゃくちゃ安いチケットじゃないと買えなくて、行ったらすごいでかいドームの一番隅っこでボールがあまり見えないっていうね、本当なんかバスケってめっちゃむずいなってなんか思ったのをね覚えてます。まあね、それで考えるとね、 B リーグ見に行くと目の前にめちゃくちゃ近いところでボール見えるんで、今はねめちゃおすすめてなわけで、今日そんな B リーグのトップのねチェアマンをやっている方に来てもらえる、そしてそこまで来るまでの人生観がめちゃくちゃ面白いので、ぜひちょっとこの番組にぴったりかなと思うゲストになってます。ぜひお楽しみください。尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。今回のゲストは B リーグチェアマンの島田慎二さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやもうめちゃめちゃお会いしたくてい
やそう言ってもらえると、もう私がお会いしたくてですね、ボイシーさんすごいなってもう毎朝聞いてるんで、尾形、さんってどんな方なんだろうっていうのをずっと想像膨らましてたんで、はい、このオファーは、もう喜もうものすごい喜んでました。
うわ嬉しい、
はい、
いやもうね社内は B リーグファンがめちゃめちゃ多くて、
はい、
B リーグのトップの人が来るんだったらもうお会いしたいお会いしたいみたいな人がわちゃわちゃ社員でいて、
あ本当ですか。
そうですよ、
嬉しいな。
ただもう今回すごい嬉しいんですけど、
はい、
まずじっくり話をお伺いする前に、はい、島田さんのプロフィールをご紹介します。島田慎二さんは新潟県のご出身です。大学卒業後現在の HIS に入社し、海外ツアーや航空券の販売に携わります。その後旅行会社の立ち上げなどを経て、現在の千葉ジェッツ船橋の代表取締役社長に就任、バスケットボールの世界に飛び込みます。現在は B リーグチェアマン、そして日本バスケットボール協会の副会長としてバスケットボールの未来のために活動されていますということです。
はい、
いやー本当ね、
わけわかんないんですよ私のこのなんかこうなんかプロフィールとか読んでいただけると何やってたんだっていうね。
でも自分でこう僕の中では経営者の先輩っていう目と、僕らがめっちゃ好きな B リーグのドンっぽいとこにいる人だっていう感じなんですけど、
鈍感ないですけどね、
はい、でもこの自分でこの自己紹介って言われた時に、はい、なんか違和感があったりとか、なんかこうどう言われるのが一番良かったりするんですか。
どう言われるのとかの希望はないですけど、 毎回こう講演とかね、こういう番組とかでこう説明していただくと、なんか面倒くさいなっていうか分かりづらいなって、なんか 何やってる、何がメインの方なのっていうの伝わりづらい人物だなって自分でいつも思ってますね。
はい、そっか。で僕らもそのボイシーのコンテンツとスポーツって多分相性がいいなってすごい思ってて、はい、いつかはチーム持ちたいって思うんですよね。
それは嬉しいですね。ぜひ持ってください、
うん、でもなんかでも持ち方よく分かんないのと、でも持ってる会社見たら、はい、ミクシーさんとか、はい、なんか DNA さんとか、はい、もうめちゃくちゃ稼いでるとこばっかりなんで、ちょっと僕らにはまだ早いなと思いながら
いやいや、ぜひ B3 とかからこう持てますから、はい、そこからこう成長させていって B2、B1 ってだんだんクラブを大きくしていくってことで、最初は結構こじんまりスタートできるんで、うん、B3 からいけますから、はいはいはい、検討してみてください。
面白いですよね、
はい、面白いですよ。
クラブ企業さんがその立ち上げ、 なんとなく野球って僕が生まれた時から、うん、もうある程度球団数が決まってて、はい、しかもすごいメディアさんが持っててドンっていう感じのスポーツ界のドンって感じがするなと思ってるんですけど、はい、ちょっとバスケはちょっと違うんですかね。企業が一個ずつの社会人チームみたいなの持って、それがだんだんプロになるって感じなんですか。
J リーグがどっちかってそうで、うん、まあ、実業団 の団体だったのを川淵さんが一気にねプロ化して、こう全部それをひっくり返していってプロに変えたって感じですけど、はいはい、B リーグはどっちかというと、もともとマイナーな時代からもうプロリーグがあったり、プロチームっていうのがあって、脆弱ながらもこう細々プロってあったんですよね。ですからバスケが好きな若い社長がもう一念発起で借金してチームを作って始めましたみたいなのがうようやったんですよ。それがマイナー時代が長かったんですけども、 B リーグできてそのクラブが花開いて、でそこに大企業が M&A を仕掛けて、資本とその地道な経営がこうリンクして今成長してるって感じで、多分プロ野球とも J リーグとも違う、多分日本では珍しいスタイルのクラブリーグだと思いますね。
面白いな、
はい、ベンチャーですよ、B リーグはどっちかというと。
いや本当ですね、
はい、
だからなんかいつかはね、なんか持ったりとか、ボイシーがなんかこう役に立てたらいいなと思って、
いやもうぜひ
考えてます。
ボイシーさんが本当になんか持っていただいて、選手とかね、そのスポンサーとかいろんなところでこの音声で発信したりとか、なんか全く違うスタイルのプロモーションであったりとかできそうな気がして、なんか今聞いててワクワクしますけどね。持っていただきたいですね。
は
い、
だからそのボイシーの、
はい、
方監督が、
はい、
ハーフタイムの時に喋ってる内容を、
そうそうです、
そのファンの、
おっしゃる通りです、
有料課金ファンだけ VC で生放送でそのまま聞けちゃうとか、
はい、
っていう風になったらみんなちょっと聞きたいだろうな。
あ、そうです。ファンクラブに入ってる方とかね、有料で入ってる方たちであれば、ロッカールームのね、なんかこう、まあさすがに全部は無理でも、ある程度の話は出しちゃうとか、まあそういうのができるんで、音声メディアさんがヒーローインタビューだったり、裏のそのメディアさんのインタビューの本来そのメディアさんが聞けないようなことをこう聞いてね流すとか、面白いと思います、
ね。全然できるな、
はい、
いや面白いんで、僕はすごい芸人さんがくだらないツッコミをしながら中継してるみたいなのはめちゃ見たいなと思っちゃうんですよね。
はいはいはいはい、
なんかまあ真面目にかっこいいのはもちろんあるんですけど、
そうですね、もうプロっぽい解説みたいな方たち結構いるんで、なんかちょっとふざけてっていうか、面白い、まあ、バスケって結構エンタメなんですよ、
はいはいはい、
まあ、私がエンタメって言ってまずいんですけどスポーツなんで、まあ、スポーツ&エンターテインメントなんですよね、そこがバスケットの魅力で、まあ、野球とか、まあ、サッカーもそうですけど、こう競技に結構フォーカスしてるところ強いですけども、まあ、B リーグって、まあ、アリーナスポーツなんで、まあ、競技もそうですけどもアップテンポだったり、この演出だったり、まあ、アリーナ空間ならではのこの仕掛けとかすごいいっぱいあるんで、まあスポーツのエッセンスはもちろんなんですけど、やっぱりこうエンターテインメントとして来た方たちを楽しませるっていう観点がものすごい強いんで、もう本当にファイナルの決勝の舞台で落語をですね、コート上で披露したりとか、そういうことをやっちゃうぐらいのリーグなんで、何でもやっちゃいます。
はい、これ島田さんは、
はい、
まあ元々は全然違う旅行会社の経営をしてて、
はいはい、
なるわけじゃないですか、はい、バスケ部でもないんです
か。バスケ部でもないんですよ。こんなこと言ってますけどバスケやってないですからね。
やってないです、はい、でそれ自分がなった時に、はい、よくあるじゃないですか、経営者で自分がなったら、はい、ちょっと現場にちゃんと触れないといけないとか、
はい、
そのバスケをめちゃめちゃ習って練習するとかもやるんですか。
いやさすがにバスケを習ってしまうまでこうやる時間もないですし、その必要性は感じなかったんですけども、当然 当然見るじゃないですか、うんうん、自分たちが運営してるんでホームゲームにしてもアウェイにも帯同したりする、うん、見るんで、うん、やっぱ見てるうちに覚えるし、やっぱこう深く理解しないと選手と会話する時のやっぱミスコミも生まれるんで、うん、もうちょっと深く知りたいなとかってやってるうちに詳しくはなりましたよね、うん、なんとなく語れるようになりましたね。
なるほどね。
合ってるかどうか分かりませんけど
さて、はい、今日はですね、そんな島田さんの人生めちゃくちゃ面白いなと思ってぜひゲストに来ていただいてるんですが、
はい、
島田さんのことをより深く知るために番組で自由な質問をご用意させていただきました、
はい、
こちらの質問で、普段なかなか聞くことのできない自分自身との向き合い方、仕事観、信念などを垣間見たいなというふうに思っております、
はい、
それでは、参りましょう。島田さんへの自由の質問です。好きな言葉は。
はい、人事を尽くして天命を待つ。
嫌いな言葉は。
無理。
朝起きてから最初にすることは。
朝起きた瞬間に英単語を暗記する。
テンションが上がる瞬間って。
テンションが上がる瞬間ですね、まあ、常にテンションが上がってるんですけども、これというとやっぱりこう何かみんなでこう何かを作り上げたものをこうしようっていったものがぐわっとこう実現に向かうことが決まった瞬間とか、うんうん、動き出した時とかっていうのはまあテンション上がりますね。
へえ、なんか普通の日常生活でもあったりします？お風呂とかお肉食べた時みたいな。
日常生活でテンション上がるっていうことはそんなないんですよね私。
意外と、
はい、
うん、
だいたいアベレージとちょっと高めにテンションがあるんでそれを超越する高さっていうのはそんなに日常の中ではあんまりこう訪れないっていうか、
うん、
その分常にテンション高いんでそれなりに楽しんでますって感じ、はい、
なるほど、はい、私意外とこれで落ち込みます。
あ、ゴルフのスコアが悪いっていうことですかね
なるほど、
はい、
自分へのご褒美は。
自分へのご褒美、美味しいワインを飲む、
うん、子供の頃の夢は。
子供の頃の夢、うん、田舎者だったんでですね、東京に行って一発当ててやるっていうぐらいバクッとしてますけど
、うん、
はい、
タイムマシーンで戻れるなら何歳に戻る。
高1、15歳ぐらい。
おう、絶対に妥協したくないことは。
自分でこれが正しい、いけると思ってるのに外圧に負けてやらないっていうことは嫌です。
わかる一流と三流の違いは。
一流と三流の違い、まあ難しいんですけど、どこを持って捉えるかっていうのはあるんですけど、うん、やっぱり一流の人っていうのは想像力が、うん、あるなと。クリエイティブの想像じゃなくて普通のイマジネーションの方の想像力が うん、あるし、三流の方は少ないかなっていうのは思いますね、うん、まあ、それがどう結果に現れたものがいわゆるその成果物としての三流と一流の違いになるんでしょうけども、その元を正せばそこって大きいかなって思いました今。
なるほど、ありがとうございます。いや、はい、なんかあれなんですね。まあ、でも僕のこうちょっと島田さんのインタビューとか見たんで、めちゃくちゃストイックにやるときめっちゃやる方だなっていう感覚があってだったんで、なんか好きな言葉は人事天命とか、嫌いな言葉は無理とか、めっちゃできるなんかこう仕事マンの思考だなっていうふうにこう思いつつ、しかもゴルフのスコアも悪かったらちょっとへこむし、
ストイックですよね。
みんなで達成したら嬉しいし、なんかもうバリバリ仕事好きだったんですね。
とか仕事好きですし、まあ子供みたいな人ですよね、はっきり言ってね、
挑戦をずっとしていきたいみたいな感じなんですね。
そうですね、もう本当に、まあ、人生短いですからね、止まってる場合じゃないし、やりたいことは全部やりたいし、行きたい国は全部行きたいし、みたいなところやっぱありますよね。
あ、いやでもすごいわかるなと思いながら、はい、でもタイムマシンに戻れるなら高1、15歳って言ってたじゃないですか、はいはい、何があったんですか。
あ、高1はですね、私中学、新潟出身なんですけども、中学校卒業して高校で越境で山形の高校でサッカー部で行ってるんですよ、越境してるんですよ、でちょっとそこは結構県内でも有力校だったんで、なかなかレギュラー獲得には厳しいようなところだったんですけども、まあ 下宿だったので、うん、さほど美味しい食事も、まあ、エネルギッシュな食事もなく、うん、まあ、トレーニングだけはしてるっていう状況で体も作れなかったし、うん、まあ、なかなか自分の生活の身の回りで練習もその個人でこう打ち込むこともなかなかできなかったりとかして、結果こう日の目を浴びなかったんで、うん、戻ったらもう一回なんかちゃんといいものを食べて、うん、ちゃんと鍛えて、うん、ちゃんとトレーニングして、うん、レギュラーになりたかったなって。
あー、なるほどな。いや、分かるな。
もう一回レギュラーになりたい。
僕小学校中学校サッカー部だったんですけど、はい、で僕も大学でテニスをしたりとかして、か、はい、高校の時ちょっとだけバスケちょっとかじったりとかしてたんですけど、うん、
はい、
今から思って僕もう一回テニスし始めて思うんですけど、うん、なぜ学生のところにあんだけ時間ある時に入念な準備体操とストレッチ、
はいはい、
それからまあ食事管理して足腰鍛えるをやらなかったんだろうという、やってたら全然違うじゃないですか。
ですよね。 それです。
そう、もう本当、でも当時分かんないですよね。
むしろ惰性じゃないですか。
とりあえずボール蹴ってましたよ、
はい、
うん、
今でも たまに夢見ますもん、
うん、
ボールが上がってきて、私フォワードだったんですけども、うん、もうそんなことやったことないですよ、うん、なんかオーバーヘッドやってるとかねそのでシュートがして、うん、ゴーポストに当たって、うんうん、そのままオーバーヘッドしてるのにどうやってそこにすぐにそのボールを終えたのかよくわからないんですけど、
うん、
夢なんで、
うん、
そこにいてなんかまた押し込んで入れて、うん、ガッツポーズしてるとかね、うん、そういう高一の自分の絵で、
うんうん、
夢にたまに出てくるんですよ。だからそのぐらい怨念があるんだなって。
よく勝ちたかったし、そうなりたかったんですね。
そうなんです。だから今日初めてその質問を受けてもうすぐ出てきました、そのシーンが。
いや、そっか、はい、なるほどな、はい、その高校生の時から見て今の島田さんは、はいはい、一応一発当てたなって感じはあるんですか。
いや、一発当てた感はそんなにないですけど、うん、もう今となってはそういうことに勝った負けたというよりも今自分が、うん、なんだろう、まあ楽しく、
うん、
やりたきこと、
うん、
残り人生を謳歌していくわ、謳歌してやるっていう対象物はどこかにあるというよりはもう自分の残された時間をもう徹底的に謳歌するっていう、もう、
うん、
なんかもう目線は自分に向いてますね。
うーん、はい、なるほど。
まあ、職業柄のやってることはもちろん世の中のためにっていうところは、うん、もちろんビジネスとしてありますけど、
うん、
個人的なこのライフスタイルとしてはもう完全にもう徹底的に死ぬ瞬間までもうなんか謳歌してやるって感じでいますね。
なるほどね、はい、だからこそその高校の時に一発当てたい自体の怨念が今持ってるわけじゃなくて、
うん、
むしろそのスポーツとして上手くなりたいっていうところは戻りたいって思うけど、うん、っていうことなんですね。
あ、その通りです。じゃあその怨念は、うん、溶けていきました。
あ、よかった
っ
すね、
はい、そんなのずっと持ってたら気持ち悪いですもんね、うん、もう50過ぎたおっさんが
いや、でもいるかもしれないですねさあ、いや、面白かったの、もうすでにこの時点でめちゃくちゃ面白いんですけど以上10の質問でした。
はい、
AM1008FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
続いてはこちらのコーナーです。迷える後輩ちゃんを救え。リスナーである迷える後輩ちゃんの相談に対し私たちがお答えしていくコーナーですと、それでは読んでいきます。迷える後輩ちゃんからのお悩みです。リスナーネームみりんごさん、30代女性の方です。こんばんは、島田さんに質問ですと、
はい、
今年友人に誘われて B リーグの試合を見に行きました、
はい、
座席とコートがとても近く見応えがありとても満足できました、うん、来シーズンはもっとバスケを楽しみたいと思っていて、できれば推しの選手も見つけて応援していきたいのですが、そもそもバスケの推しってどうやって見つけたらいいのでしょうか。こんなポイントで探せばいいよという見方があったらぜひ教えてほしいです。よろしくお願いしますと。
なるほど。
ほ
ほ、何、うん、ですかね、アイドルとかタレントさんとかだと、うん、結構テレビとか見て、うん、あ、好きってなって推してコンサート行ったりとかっていう、まあ、そういうメディアきっかけで行くっていうパターンもあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
まあ、残念ながらバスケとかスポーツアスリートっても相当メジャーじゃない限り、うん、そんなしょっちゅうね、
うん、
メディアに出てないですから、
確かに、
やっぱりそこから見つけるというとかなりレアなんで、うん、まあ、今回言っていただいたように、うん、そのB リーグって今全国に56クラブあるんですね、
うんうんうん、
ですから、まあ、お住まいの近くのね、地元のチームの、うん、試合会場に行っていただいて、やっぱり身近なところで見つけて、結構その選手たちは、まあ、プレーも上手ですけど、まあ、イケメン多いですから、
うん、
なんでやっぱ直に見に行ってそこであかっこいいっていう 選手を見つけて推しを決めて、それだと通えるじゃないですか、応援できるじゃないですか、でかつ近いんで、あのコートと席がね、でそういう意味では相当こう身近なアイドル感はあるので、やっぱ会場に足を運んでリアルに見つけて、今後もその押しやすいっていう意味でもやっぱ試合会場で見つけてほしいですよね。
なるほどな、はい、面白いな。確かに、押しが見つかるとやっぱ面白いですよね。その人のスコアとかも気になりだすし、きっともっと行きたいなってなりそうですよね。いやでもこれは僕も思ったけど、僕はこう 2C サービスをずっと見てる、まあどちらかというとデザイナー側の人間なので、推しってどういう文化でできるのかっていうのは、これ選手の方にも伝えたいなって思いましたね。なんかそのまあアイドルだったりスポーツ選手だけじゃなくて、いろんな形で推すっていうのはあるわけですけど、まあ一個パターン A としてはビジュアルが好きでこれを推したいってなるっていうパターン、それからもう一個はあの何か強烈なきっかけがある、あのドンってぶつかって、あ大丈夫って言われた時にすごい優しかったみたいな、そういうなんか原体験が一個できるっていうパターンと、それからもう一個はその人のストーリーとかを取得することによって共感をするっていうのもあって、経営者とかでもこう仲間を作るときに、いや俺昔は全然勉強できなかったんだよねとかね、その落ちこぼれてたんだよねみたいな、自分が昔ダメだったストーリー出す人っていうのも言っているじゃないですか。
いますね。
っていうようなそのストーリーテリングをちゃんとやるっていう、あの推し戦略を取る選手もやっぱ必要だなと思っていて、で言うとなんかもうちょっと選手のインタビューサイトとか、充実させたり、その選手の生まれ育ちにタグつけて、そこを出会わせる、なんかもう例えば選手紹介の中に男子校出身とか入ってたりとか、あのモテたくてバスケを始めた人とかで選ばれて、それ相当できるとかになったら、それで会ってみて、はい、ああこの人そういう気持ちだったんだとか分かる、押そうみたいな、ちょっと知りに行って、その人のストーリー見たりとか、地元が一緒とか、なんかその共通点をちゃんと築けるような場を作ってもいい気はしたんですよね。なんでこの人もそのビジュアル派であれば、ビジュアル言ってもいいんですけど、そこってライバル多いじゃないですか。
そうですね。
とすると、そこからあんまりまだ人気なさそうだけど頑張ってそうなところを見て、推したくなるっていう人も
います、います。
いると思うので、
もう自分が推し上げるぐらいの感じありますからね。
そうですよね。
はい、面白いですね、その発想。
なんか選手にも君がどういう推しを作れるんだっていうのはちょっと一人ずつちゃんと説明しても面白いかもしれないですね。
あ、それは今すっごい勉強になりましたね。
あとはプレイスタイルとして、そのやっぱりいつまでも走れることが努力なんだみたいな見せ方をして、走れるプレイヤーの凄さとかを出してあげて、でその選手が例えば試合中に走ってる時間の長さとか、プレイ時間、走ってる距離とか出してあげたら、実はこの試合一番走ってるのは彼なんだと、で得点は少なくても実は裏で動いてる、そういう人を私は会社でも一緒の立場だと思うから応援したいとか、なんかそういう理由付けを、あの作っていって、必ず全員に推しを分配していくみたいな、
わ推しの分配、
はい、
それすごい、ものすごい面白いですね。で我々もそのいわゆるバスケット好きなコアなファンの、シェアってある一定高いんですよね。で当然そうではなくて、バスケットに興味関心がなかったような人たちも、バスケットのあの会場って面白いんで、エンタメも含めてね、だから一回来てこられれば、結構リピート率高いっていうのもあるんで、一回その来てもらうきっかけとして、推しをいかに作るかっていうのは、 B リーグとしても重要課題として、どうやって推しを作るとか、推し活とかやってるんですよ。今の尾形さんの話はすごい今あれですね、ヒントになりました、私勉強になりました、ね、
あと僕 NBA のシカゴブルズがスリーピートした時に、あのカーっていう選手がめちゃくちゃスリーポイントが強かったんですよね、そのスリーポイントだけはめちゃめちゃ強いんですよ、でもそういう職人キュッと好きで、まあ、巨人の可愛いみたいな、
渋いですね。
そういう人も
ちょっと今多分一瞬誰も分かんない人結構いますかね。
バンドの名手ですよね。でそういう人っていうのが、まあ、すげえなって思うわけです、チームのために。
職人系ですね。
そうそう、ああいうの好きな人も絶対いるんですけど、バスケで、ああいうところをやってる人の指標って見つけにくい気がするんですよ、チームのために、なんか例えばスクリーンアウトちゃんやってる数とかあんまり測ってないと思うんですよね、だからそういうのとかを取って、いぶし銀みたいな人にもちゃんと場所を出してあげるとかをやると、また分かる、私も会社もそういう感じだし、共感みたいな人もいるんじゃない、
なかなかそこはマニアックな世界ですね、スクリーンアウトの、
ね、そうですね、
どんだけ貢献してるかとか、
そうそうそうそう、
まあ、どうしてもスタッツっていうものがあるじゃないですか、スリーポイントの確率とか、あのフィールドゴールの確率とか出てくるじゃないですか、だからこう表向きのスタッツっていうのは公表されてるんですけども、それってもうね、 もうメジャーな、指標ですから、うん、もう本当にでもそういう数字を作り出す選手には裏方がいて、うん、裏方 の, そのスクリーンがあったからそのシュートの確率が上がったとかあるわけですよね、
はい、
でもその辺のところっていうのは価値ってなかなかスポットライト当たらないんで、うん、まあ、どうやってそれスポットライトデータ的に取っていくんだっていうのはありますけど、うんうん、その視点は面白いですね。
そんな正確に取らなくていいですからね、
はい、私ざっくりね、
そうそうそう、あとはベンチにいるんだけど一番声かけてる人っていうのが実はでかいとか、うんうんうん、あとまあ再延長者を PR してもいいと思うんですよね、うん、試合出なくても再延長者がきっと心の支えになってるんだとかって、うん、カズさんとか、うん、ああいうのがすごいみたいなのもあったりするので、うん、そういう形だったり最年少でまだ出れてないけどとか、何かがみんな共通点とか特異点に推しが入るきっかけがあると思うんで、うん、そのなんか推し戦略をいろいろ作ってあげたらいいのかな。
あ、面白いです今のは。
ちょっと今運営側の踏み線になっちゃいましたけどね。
いやいやいや、すごい面白いです、うん、その辺をちょっと考えてみます、
うん、はい、はい、ということでミリンゴさんもでもね、とりあえずぜひまず行ってですね、あの選手、
ミリンゴさんの質問から結構話が話なかなかすごい展開になりましたね、はい、
脱線しちゃいましたけど、はい、なんかできたらいいなと思います、
はい、
ということで以上前より後輩ちゃんを救えのコーナーでした、島田さんには来週もご出演していただきます。ではお知らせ等ありましたらよろしくお願いします。
はい、今年のですね、うん、8月、まあ、4年に一度開催される世界最高峰のバスケットボールの大会、うん、FIBA、バスケットボールワールドカップが日本にやってまいります、うん、B リーグは日本ローカルアンバサダーを務めておりまして、史上初の複数、各国開催となる本大会はフィリピンとインドネシア、うん、日本、まあ、沖縄ですね、うん、の3カ国で共催となります、うん、8月の25日からスタートで、日本会場は沖縄アリーナで、日本は初戦25日かな、うん、になりますので、ぜひあのご注目いただきたいなと思います。
おー、はい、すごい、とうとうワールドカップが日本に来るんですね。
そうですね、まあ、沖縄で、うん、いや楽しみですね。
いや、めちゃくちゃ盛り上がりそうだな。
王さんもぜひいらしてくださいね。
わかりました。
スケジュールが調整つけば、はい、会場からお届けいたします、うん、違うか、確かに、ね、私が言っちゃいけない
です。会場から放送するということでね、はい、音声さんもみんな来ていただいてはい、来週は人生のターニングポイントについて伺いたいと思います。ゲストは B リーグのチェアマンの島田慎二さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
AM1008 FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。今回のゲストは島田慎二さんでした。もうね、めちゃめちゃナイスガイなおっちゃんって感じなの。もうね、体もシュッと決まってて、ちょっと色黒で、で爽やかに笑ってようこそみたいな、両手で握手してくれるんでね、入った瞬間にかっこええみたいな感じの方で、でそれでね、こう人生楽しんでいこうみたいな、ああいうおっちゃんになれたら人生楽しいんやろうなっていうのをすごく思ったあの時間でした。でね、まあ、あの来週はさらにターニングポイントも聞いていきたいなというふうに思うんですが、ぜひ皆さん来週もお待ちしています。最後に番組の個人スポンサーのご紹介です。ここめっちゃ大事なんでね、皆さんよろしくお願いします。この番組ではボイシーのチャンネルページから差し入れでサポートしていただくと、あなたのお名前を番組内で心を込めてご紹介します。さらにチャンネル概要欄にもお名前を掲載して PR しています。今回のスポンサーは生ゴミ王子さん、ありがとうございます。そして記憶に残る旅を提供したい、岡山市内にある東智庵本館別館の総集さんです。ありがとうございます。個人スポンサーご希望の方は道に迷えばおもろい方へのノートに詳細を記載していますのでご確認ください。よろしくお願いします。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。